受験時代に経験しておきたい30の気づき。その1、受験勉強を通してボキャブラリーをたっぷり増やす。いつもの感じでお願いします。高校時代は行きつけの理髪店があり、よくこの言葉を使っていました。いつも行き慣れている理髪店なら本当にこれだけで通じます。顔と髪型が一致していて、この人のいつもの感じとはこのくらいの髪型だろうと分かってくれます。私はこの言葉が楽で頻繁に使っていました。ある日転機が訪れます。高校2年の夏、たまたま行きつけの理髪店がお休みだったため、仕方なく違う理髪店に行きました。なんとなく嫌な予感がしました。慣れていない理髪店で髪を切る担当になった人とはお互いが初対面でした。初対面ですから、いつもの感じでとは言えません。いつもの感じでお言い慣れていると、いざ髪型を具体的に説明しようとするときに、うまい言葉が口から出ない。髪型を説明するのは難しいです。イメージは頭に浮かんでいても、具体的に表現する言葉が思い浮かびません。夏だからいつもより少し短い方がいいかな。とっさに思いついた言葉は短めでという言葉でした。これが失敗でした。いつも行きつけの理髪店なら、私の言う短めという意味を分かってくれます。しかし確かに短めとはいえ意味が広い。初めて私を担当する新人は、短めという言葉をとても短くと思ったようです。結果、青くなるような短めで切られてしまいました。お坊さんのような状態です。泣きそうになりました。次の日、学校に行きたくはありませんでしたが、仕方なく行きました。友人から笑われたのは言うまでもありません。なぜこういうことが起こったのか。私の説明が下手だったからです。理容師は確かに私の指示の通り短く切ってくれていました。説明の言葉が不足していました。この経験を通してようやくボキャブラリーの重要性を痛感しました。理髪店に限りません。美容院でも病院でも勉強でも起こりうるトラブルです。ボキャブラリーが乏しいと誤解されたり、トラブルの原因になったりします。私の場合、まだ髪型だけだったのでよかった。時間が経てば髪は伸びますし、取り返しがつきます。しかし、もしこれが病院での手術や大金が絡む契約の場合、笑っては済まされません。もちろん恋愛でも相手に気持ちを伝えるためにボキャブラリーがあるに越したことはありません。愛している言葉だけでなく、顔が見たい、触れたいなど愛を表現するボキャブラリーがあれば、恋愛は豊かになるでしょう。学生時代は徹底的に勉強してボキャブラリーを増やす時期です。どうやって増やすのかというと、受験勉強を通して増やします。受験勉強で培った言葉は日常でも大活躍します。リトマス試験紙のような役割がある。スフィンクスのような格好をしている。宮本武蔵のように両手に刀を持っている。上昇気流に乗ることができる。ピカソのような絵。会話レベルの向上は受験勉強が鍵を握っています。受験時代ほど様々な言葉を短時間で吸収できる時期はありません。勉強のためだけにボキャブラリーを増やすのではありません。自分が望む人生を歩むためにボキャブラリーを増やします。自分の発言によって希望通りの人生を歩んだり、トラブルを避けたりするために必要です。ボキャブラリーが豊富なら、自分の意思をうまく表現できるようになるのです。受験勉強を通して自分のボキャブラリーを増やす。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その2、髪型の意外な大切さに気づく。高校時代のある日、理髪店で髪を短く切られてしまったことがありました。私の説明が抽象的だったせいです。イメージがうまく伝わらず、お坊さんのように短く切られてしまいました。髪型を伝えるのは難しい。切られている途中から切りすぎだということに気づきましたが、切ってからはどうすることもできません。切りすぎというのは切った後に気づきます。しかし、切った後はもうどうしようもないので、違いますとも言いにくい。自分の思うように髪を切ってもらうのはなかなか難しい問題ですね。かっこ悪い髪型になったので外出が嫌になりました。恥ずかしいので誰にも会いたくない。誰にも見られたくない。日に当たるのさえ嫌になり、日光がいつもより眩しく感じます。しかしそうは言っても、学校は行かなければなりません。次の日、しぶしぶ学校に向かいましたが、案の定友人からは大笑いされました。髪が伸びるまでの辛抱だ。恥ずかしい気持ちを抑えて、あまり余分な行動をしなくなりました。それからしばらくの間、学校が終われば人目を避けるため逃げるように下校しました。急いで自転車置き場に向かい、ペダルをいつもより早く漕いでいました。もちろん寄り道もしていません。友人にこれから街に遊びに行かないと誘われたこともありました。今日はちょっと用事があると嘘をついて家に帰りました。思春期は髪型の変化を強く意識する時期です。今思えば大して恥ずかしいような髪型ではないですが、当時は恥ずかしくてたまりませんでした。しかしこれが意外な効果を生み出します。勉強時間が増えました。学校が終わればすぐ下校、寄り道もなくなり、一人になる時間が増えました。できることといえば、人目のないところで勉強をするくらいです。寄り道をせずに早く家に帰り、勉強に取り組む。髪が短くなった副作用が、勉強に集中しやすい姿勢へと変わりました。何より髪が短いと不思議と澄み切った気持ちになれました。 お坊さんが邪念を払うため髪を切るという体感ができました。欲望が抑えられ邪念が消え余計なことは考えない意味があります。まさかこんな失敗でお坊さんの気持ちがわかるとは思いませんでした。髪が長いと下を向いた時にだらりと髪が落ちてきて気になって指で触ったりいじったりします。しかし髪が短いとそういう余分なこともなくなり目の前にある教科書へ集中できる。いつもより集中して勉強ができます。理髪店や美容院で失敗した時にあった切った人への恨みが消えました。むしろ短く髪を切った人は神様だったのかもしれません。勉強できるチャンスを与えてくれ短い髪型の良さを教えてくれたのです。短く髪を切りすぎたら勉強に集中できるチャンスに変える。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その3、徹夜型の勉強の限界にようやく気づく。小学校や中学校までの勉強は暗記でなんとかなります。そもそも覚える量が少ないからです。覚えることも単純でありすぐ理解できる内容が多い。意味がわからないことでも無理をして暗記すればテストはなんとか乗り越えられます。これに味を占めて勉強といえば徹夜と勘違いしてしまう人がいます。確かに徹夜で試験勉強を乗り越えられる時期はあります。しかし徹夜が通用するのも中学校までです。高校生になると徹夜は完全に通用しなくなります。試験範囲が広大で覚える量が急に増えます。すぐ理解できないことが増え基礎の積み重ねがないと吸収できないことも増えてきます。英文を読むためには文法や熟語を知らなければならない。文法や熟語を理解するためには単語を覚えておかなければならない。単語を覚えるためには単語の読み方を知っておかなければならない。このように段階的で時間もかかることがあります。一晩で試験範囲をカバーできなくなります。小学中学までは成績がいいのに高校になって急に成績が下がる人がいます。その人はこれまで徹夜型の勉強をしていたからです。小学校や中学校で徹夜型勉強の成功体験があるから高校でも通用すると思っています。そういう人が急に成績を落とします。今あなたが徹夜型の勉強なら今すぐコツコツ型の勉強へと切り替えましょう。徹夜型の勉強の限界に気づく時期です。やはり最後に力になるのはコツコツ積み上げた結果です。すぐ結果を求めようとする性格を改め結果には時間がかかるものだということに気づく時期なのです。コツコツ積み重ねる勉強をする。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その4、筋力には限界はあっても能力には限界がない。世間では筋肉も脳も同じだという言葉をよく耳にします。面白い例えですね。どちらも鍛えることができ強化させることができるからです。確かに鍛えれば重いバーベルを持ち上げられるようになります。はじめは30キロのバーベルしか持てなかった人でも筋力を鍛えれば100キロのバーベルを持つことができるようになります。勉強が苦手な人も積み重ねることでより難しい問題を解くことができるようになります。鍛えることで強化される。この点は確かに筋肉も脳も同じです。同じではありますが実は決定的な違いが一つだけあります。筋力には限界があり能力には限界がないという点です。筋力を鍛えて100キロのバーベルを持つことができるようになったとします。では1トンものバーベルはどうでしょうか。いくら筋力は鍛えられると言っても限界があります。さすがに1トンは無理でしょう。そもそも人間の体は1トンに耐えられるような骨格をしていません。筋力には肉体的な限界があります。しかし脳には限界がありません。頭のいい人なら重いものを持ち上げる道具を作ることができるからです。クレーンやショベルカーは頭のいい人が作った道具です。脳は重いものを持ち上げるだけが長所ではありません。感動させたり喜んでもらえたりするような力、苦しい病を回復させる薬を作る力、海の向こうへ飛んでいく力、人類を月にまで送り込む可能性さえあります。これまで人類が発明してきた科学技術は脳の力が土台になっています。受験勉強はその能力を鍛えるという大きな可能性を秘めているということです。勉強が嫌いという理由だけで学びを避けていると大きな可能性を捨てることになります。きちんと勉強すれば今は大変でも将来は楽になります。体力や肉体の限界を脳によって克服することができるからです。そういう大事な時期だと気づくことです。脳の無限の力に気づく。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その後、成長曲線は綺麗な右肩を描くとは限らない。学力の向上は右肩上がりとは限りません。むしろすぐ結果が出るのは稀です。なかなか結果が出なくてもどかしいことでしょう。ほとんどの場合、なかなか結果が出なくてある時急に結果が出ます。学生たちの思い描く成長曲線は右肩上がりを想像しています。漫画ではよく登場する光景です。まっすぐ右肩上がりの線は理想的な成長ですね。しかし受験勉強では右肩上がりで伸びることは稀です。急に伸びたと思ったら次の瞬間は急に落ちます。また伸びたと思ったら次の瞬間にはまた落ちます。 波を描いて全然進歩がないように思えます。学力の向上がなかなか成績の結果に現れず、勉強を投げ出したくなるでしょう。考えても見てみましょう。大学受験の試験範囲というのは高校3年分です。それだけ広大な試験範囲を一通り目を通すだけでも時間がかかります。しかも一つの教科だけ集中できればいいですが、複数の科目を勉強しなければならない。しかも人間ですから忘れます。覚えては忘れ、覚えては忘れという繰り返しになりそうですが、膨大な復習でカバーします。それだけ勉強してもテストに出るのはほんの数十問。ある時には勉強し終わった範囲から出題されたり、ある時はまだ勉強していない分野から出題されたりと波があります。得意な問題が出る時もあれば、苦手な問題が出る時もある。だから成績は波を描きます。結果が急に良くなったり急に悪くなったりする繰り返しで当たり前です。諦めずその波をしばらく続けてください。結果には時間がかかるものであることを知る時期です。すると波を描きながら少しずつ右肩上がりになっていることに気づくことでしょう。波線が右肩へと上がります。勉強を続けていると勉強が終わった範囲が増えて、だんだん点数が取れるようになります。そういうものとわかるだけでも成長ありです。すぐ成果が出なくてもくよくよする必要はないのです。波を描きながら右肩に上がることを知る。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その6。勉強が大変だと思ったら勘違い。勉強ほど贅沢なことはない。日本の江戸時代には士農工商という身分制度がありました。武士、農民、職人、商人という明確な上下関係です。さらに低級な身分もあったといいます。そうした階級の違いがあったため、生まれつき将来の可能性が限定されていました。職業の選択が限定されていました。引っ越しも限定されていました。藩から藩の移動は認められておらず、無理にしようものなら打ち首でした。武士と平民は結婚できず、結婚相手も限定されていました。何より今は当たり前にできる勉強も限られた人のみできることでした。学問の自由、職業選択の自由、移転の自由、今でこそ当たり前であるこの3つの自由は当時にはありませんでした。そもそもそういう社会でした。初めからどうしようもない壁があった。生まれつきどんなに努力しても越えられない壁に嘆く人も多かったことでしょう。しかしその後時代は大きく変容を遂げます。大政奉還によって江戸時代が終わり、社会制度が大きく変わりました。明治時代には市民平等というスローガンのもと、身分制度の差別をなくしていこうという運動も起こりました。結婚は誰とでもできるようになり、職業も自由に選択できるようになり、引っ越しもどこへでも自由にできるようになりました。この変化を起こすまでに大勢の人が犠牲になり、命が失われました。そうした過去の人たちの改善と努力の末、今の時代が続いています。今あなたはこれまでの歴史上最も恵まれた時代に生きています。勉強さえすれば簡単に未来を切り開くことができるからです。大げさに言ってはいません。事実です。実はこれまでの歴史の中で今ほど頑張る人ほど報われるという時代はありません。勉強が大変だと愚痴をこぼす人がいます。勉強はしない方が大変です。職業が限定され、収入が限定され、未来が限定されます。未来を切り開くために実は勉強ほど楽なことはありません。学歴社会という言葉を否定的に受け止める人がいます。これも考えようです。昔はしたくてもできなかった勉強が存分にできます。しかも義務教育の間は無償です。日本国憲法26条、自由に勉強ができるようになった過去を知れば、おのずから勉強ができるありがたみが湧くのではないでしょうか。自由に勉強ができる社会ができるまでに多くの人が犠牲者になっています。自由に学問ができる社会を作ろうと命を捧げ、血を流した人もたくさんいる。そういう人がいますから、あなたも命がけで勉強してほしい。学歴社会を敵にするのではなく、味方にしましょう。学歴社会という言葉は、頑張る人が報われるという意味です。勉強が大変だと思ったら勘違いです。勉強ができるという贅沢を今一度気づいて楽しむことです。これほど恵まれたことはないのです。勉強が自由にできることにとびきり感謝する。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その7。本に折り目をつけるのも勉強の一つ。あなたは教科書や参考書を折り目をつけずに使うタイプですか？友人から借りた本を使う教科書や参考書なら折り目をつけないのはわかります。借りた本はきれいに使うのがマナーですね。しかし自分の教科書や参考書であるにもかかわらず折り目一つつけずきれいに使っている人を見かけます。きれいに使って素晴らしいと言いたいところですが逆です。むしろよくありません。折り目がついていないとわざわざ手で本を押さえる必要があります。些細なことですが地味に疲れます。ふとした拍子で手を離すと本も閉じてしまいます。また開くのが面倒だなと思い開くのが億劫になります。手を離すと自動的に閉じる本の様子が本に勉強なんてしなくていいと拒否されているようでなりません。こうしたやりとりが積み重なると勉強へのモチベーションが奪われます。そういうところで無駄な体力を使うものではありません。 自分の教科書や参考書なら折り目を怖がる必要はありません。どんどん折り目をつけましょう。シャークペンシルの角を使ってすべてのページに折り目をつけます。折り目をつけることで本が開きやすくなり、勉強への抵抗が小さくなります。本は多少汚した方が使いやすくなります。手で押さえていなくてもページが開いたままになるので勉強がしやすい。食事をしながら勉強もできることでしょう。折り目をつけることでようやく勉強がしやすくなります。本に折り目をつけるのも勉強の一つです。買った本はすぐ折り目をつけましょう。教科書や参考書には折り目をつけて勉強しやすい状態を作る。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その8。おしゃれの余裕のなさは大逆転の前触れ。高校生にもなるとおしゃれに興味が出てくる時期です。美容院に行ってパーマをかけたり、特殊な道具を使って眉を整えたりします。お化粧道具を揃え、スキンケアにも力を入れたくなります。私服では流行りの服を着たくなるでしょう。中にはお化粧をして学校にやってくるという人までいるから驚きです。思春期ですからおしゃれの一つもしたい気持ちはあって当然です。おしゃれな友人を見かけていると、自分までもっとおしゃれをしないといけないという気になります。周りの人はおしゃれを楽しんでいるのに、自分は勉強のせいでおしゃれの余裕がないため情けなくなります。自分はなんてダサいのだろうか。本来受験勉強を始めるとおしゃれに対して余裕がなくなります。特に本腰を入れて受験勉強をし始めると、完全におしゃれを忘れそうになると言っても過言ではありません。髪はボサボサ。着る服もいつも同じものばかり。場合によっては肌が荒れます。しかし大丈夫です。おしゃれがしたくてもできないというのは、それだけ勉強に集中できている証拠です。おしゃれができる余裕がなくていい。そもそも受験勉強の時期というのはそうなって当たり前です。人生には集中しなければならない時期があります。受験期なら勉強に集中する時期です。むしろおしゃれをしている人の方がおかしいです。勉強に集中ができていないということです。おしゃれをしたいけどできる余裕がないあなたはそのままでいい。むしろいい兆候です。高校時代におしゃればかりに気を使っていた人は受験に失敗してしまいます。一方、おしゃれに余裕がないほど勉強している人は見事大学に受かることでしょう。いい大学で友人にも恵まれ、入学後にはおしゃれをする余裕が出てきます。そこで立場が大逆転するのです。受験時代にはおしゃれを忘れる。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その9。受験勉強はモグラ叩きゲームである。受験勉強という言葉にはなぜか暗い印象があります。毎日明けても暮れても勉強ばかり。机の前ではいつも教科書とにらめっこ。受験勉強という言葉を使うからより難しく聞こえます。少し言い方を変えましょう。モグラ叩きゲームです。受験勉強をしていますという言葉をモグラ叩きゲームの練習をしていますと言ってみましょう。するとほら少し肩の力が抜けませんか。受験勉強とはモグラ叩きゲームと同じです。モグラ叩きゲームはあらかじめ地面に穴が開いていて、モグラが飛び出てくる場所がわかっています。わからないのはタイミングだけです。しかし、モグラが出てくる場所はあらかじめわかっています。穴から出てきたモグラをすぐ叩く準備さえできていれば、タイミングに関わらず高得点を獲得できます。少々モグラの動きが速くなっても、練習を重ねればうまく叩けるようになり、安定したスコアが出せるようになります。受験も同じです。あらかじめ範囲が決められて出題される部分がわかっています。わからないのはどんな問題が出るかだけです。しかし、一定の出題範囲から出題される部分も限られていますから、回答できる力をつけていれば、怖くもなんともない。少々、問題の難易度は変わりますが、応用力がついていれば、回答することができるようになります。ほら。全く、もって、モグラ叩きゲームではないですか。受験勉強と考えるから、暗い印象があります。明るく楽しいモグラ叩きゲームだと考えましょう。朝起きて、さあ、モグラ叩きの練習をしよう、と思えばいいのです。受験とは、モグラ叩きゲームなのだと気づく。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その10。協力者は現れるものではなく変わるもの。高校3年の頃、受験勉強のためいつも夜遅くまで学校に残っていました。家で勉強するのもいいですが、学校には程よい緊張感があり勉強に最適でした。放課後から夜遅くまで学校に残って勉強していました。夜の9時くらいまで学校に残っていました。今考えるとよくやったなぁと思います。なぜか勉強は夢中になると面白くて、集中すると時間はすぐ過ぎてしまいます。気づけば、いつも夜になっていました。それくらい毎日遅くまで勉強していますから、先生の間ではちょっと有名でした。水口くんはいつも熱心だな。今日も遅くまで残るのかい。どんな勉強しているの。いつの頃からか、時々先生たちが顔を覗きに来てくれるようになりました。数学の先生や英語の先生などが励ましに来てくれました。各担当の先生が現れるたびに、タイミングがいいので分からなかった問題を聞きました。普段より親身になって教えてくれ、助かったことを覚えています。 授業中よりはるかに優しく協力的です。その頃から先生たちの態度が急に変わりました。協力的な態度に変わりました。先生の方から何かわからないところがあったらいつでも言ってくれと言ってくれるほどでした。いつもは学校が夜の9時に鍵を閉めますが、私を気遣ってギリギリまで伸ばしてくれました。普段より先生たちが協力してくれるようになり、優しく丁寧に教えてくれました。先生たちの変わりように驚きました。その時わかりました。協力者は現れるものではありません。すでにいる人がそうなります。自分には協力者がいないと嘆いている人は、まだ努力の程度が小さいからです。一生懸命に努力をしていると周りの人たちは感動します。自然に協力や援助をしたくなるのです。協力が得られるまで一生懸命になる。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その11。いくら得意科目とはいえ、完璧を求めつつ完璧を目指さない。あなたには苦手な科目がありますか？得意科目がある人は幸せです。時間をかけた分だけ点数が伸びていきます。得意科目がある人は受験ではとても有利になります。確実に高得点が取れる科目が一つあるだけでもやはり有利になります。自分に向いている科目は集中しやすいです。難しい問題も根気で乗り越えられることでしょう。徹底的に勉強して確実に点が取れるように仕上げます。100点が取れるまで仕上げるのか。いえ、難しいのはここからです。確かに得意な科目だからこそ確実に高得点が取れるようになるでしょう。しかし高得点といっても完璧を求めてはいけません。どんなに得意な科目であろうと100点を取るのには膨大な勉強量と時間が必要だからです。徹底的に仕上げようとする意気込みは結構ですが、受験では時間に限りがあります。100点を取る必要はありません。合格点さえ取れればいい。限られた時間の中でできるだけ最高の得点を上げられるようにベストな勉強時間の配分を調整します。簡単に言ってしまいましたが、これがなかなか難しいです。完璧を求めつつも完璧を目指そうとしない。どこまで勉強を深めていくかです。応用といっても奥を深めればキリがありません。これ以上深く勉強するべきかどうか、さらに突っ込んで勉強するべきかどうか、さらに勉強を進める必要はあるのか、この迷いが発生します。この加減が受験時代に学ばなければいけない部分です。限られた時間の中で最高の結果を出すための手加減を勉強する時期なのです。勉強の手加減を勉強する。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その12。勉強に才能は関係ない。やるかやらないかの差。勉強に才能は不要です。まずそれに気づくことです。生まれつき記憶力に多少の違いはあります。ありますが微々たる差です。あなたは自分の名前が言えますよね。自分の家の住所を覚えていることでしょう。それだけの記憶力があれば十分な受験に通用するだけの記憶力があると言えます。そんな程度の記憶力でいい。では受験で才能が必要なければ何が必要なのでしょうか。やるかやらないか。それだけです。やれば成績が上がりますし、やらなければ成績は上がらない。勉強という行動さえきちんとできていれば、多少の才能の差は気になりません。記憶力の差は関係なしです。復習をすれば記憶力なんていくらでも強化できるからです。大切なことは復習をするかしないかです。それができる人は成績が伸びますし、しない人は伸びません。自分の頭の悪さを才能のなさにしているのは、ただ勉強から逃げているだけです。才能の差は言い訳になりません。差がついているのは才能の差ではなく行動力の差です。それに気づくのです。才能のせいにして勉強から逃げないようにする。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その13。参考書を買っただけで満足しない。買った後こそ重要。この本を買えば勉強ができそうな気がするぞ。本屋で手に取った参考書の中身を見たときにそういう気持ちにさせるものがあります。より良い参考書を選べば勉強もはかどることでしょう。レジを通して参考書を買ったまではいいですが、問題なのはここからです。買ったのはいいですが、そこで終わってしまう人がいます。立派な参考書を選び、買った時点で満足して終了になっている。勉強できそうな参考書を買ったら自然に学力も上がると勘違いしそうになります。参考書を買っただけではまだ勉強は始まっていません。勉強ができそうな参考書を買っても使わないのでは全く意味がありません。使わなければお守りにしかなっていません。お守り目的のために買っているわけではありませんよね。参考書は買う前より買った後の方が大切です。いかに使い倒すことができるかです。隅から隅まで目を通して書いてあることをすべて吸収するくらい活用することです。手垢がついて汚れ、何度もページをめくるので一部が破れるくらいで上等です。使って汚れて友人からその参考書どうしたのと驚かれるくらいでいい。それくらい活用してこそ参考書の意味が出てきます。立派な参考書があるのではありません。立派な参考書へと仕上げます。 あなたが徹底的に使い倒した参考書は何度も繰り返し使うほど立派な参考書になります。慣れが出てきて読みやすくなります。復習効果は同じ本の何度も繰り返すときに出てきます。買った参考書はすぐ使い始める。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その14。最初から立派な参考書があるのではない。立派な参考書へと仕上げていくものなのだ。本屋の受験コーナーを見れば立派な参考書がたくさん並んでいます。どの参考書も頼りがいがあるように見えます。買うからにはできるだけ立派な参考書を選びたい。数多くの参考書の中から時間をかけて吟味し、最も自分に合っていそうな一冊を選びます。確かに参考書には良し悪しがあります。解説が詳しいものの方が理解しやすくなります。カラーの方が見やすくて一目で理解できることでしょう。図やグラフなどがたくさんあれば理解もスムーズに進むはずです。多種多様な参考書がありますが、実のところその差は微々たるものです。参考書の良し悪しに違いはありますが、どれも大手出版社の専門家がきちんと研究を重ねているので内容は確実です。どの参考書を使ってもきちんと勉強すれば成績を上げることができます。立派な参考書というのは最初からあるのではありません。立派な参考書へと変えていくものです。立派にできるか否かはあなたの問題です。買っただけでそのままにしていれば意味がありません。埃をかぶってインテリアくらいにはなりますが、それ以上の意味はありません。いくら立派な参考書でもあなたがそれを使って勉強しないと意味がない。しかし平凡な参考書でもきちんとあなたが繰り返し勉強していれば世界一の立派な参考書へと変わります。評判が悪くて多少読みにくかったり分かりにくかったりしても何度も復習していればだんだん立派な参考書へと変わります。参考書は買った後が問題です。いかに使い倒すか。いかに慣れ親しむか。いかに真剣に取り組むか。世界一の立派な参考書に仕上げるにはあなたの力が必要なのです。世界一の立派な参考書へと仕上げる。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その15。目を背けたくなる部分こそ直視しなければいけない部分。テストで悪い点を取ってしまった。落ち込むな。誰でも悪い点を取ったらショックを受けます。普通の人はまず落ち込みます。バツ印を見ると自分を否定されているような気がします。誰でもショックで涙を流す人もいることでしょう。点数の悪いテストなんて見たくはありません。破ってゴミ箱に捨てたくなります。しかし見たくないと思うテストの結果こそきちんと見ましょう。特に見るべき部分は丸印より×印です。×印になったところは問題の回答に間違った部分です。つい目を背けたくなりますが、その部分こそ直視しないといけない部分です。嫌だ。見たくない。そう思っているうちはまだ本当の受験生ではありません。勉強ができる受験生は×印から目を背けるのではなく直視します。なぜ×になっているのかというと、知識や理解が不足しているからです。自分の知識の抜けや理解不足があることがようやくはっきりわかる瞬間です。見かけこそ悪い×印ですが、実は一番おいしい部分です。試験を受けてよかったな、と思える部分です。そのポイントをしっかり保管し復習すれば、テストを受けた意味があったということです。より完璧に近づけるようになるのです。目を背けたくなる×印こそ直視する。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その16。イライラしてもいい。大切なのはどこに向けて吐き出すか。受験生の時のある日のことです。母から気に障るようなことを言われ、イライラして自分の部屋のドアを蹴ってしまったことがありました。実は母から何を言われたのかは覚えていません。覚えていないくらい些細なことです。受験のストレスを溜め込んでいる時期には些細なことでも強く反応してしまいます。強く蹴ったせいでドアの下側には大きな穴が開いてしまいました。一度開いた穴はドアごと変えない限り修復が難しい状態でした。その時はストレスでいっぱいでしたが、後から冷静になった時、自分のしたことを恥じました。ぶつける対象が悪かったな、と反省しました。せめてぶつける対象をもっと別のものにすればよかった。誰にも迷惑がかからず自分のためになるような吐き出し方です。そこで思いついたのはダンベルでした。私の部屋には体操部だった頃に使っていた 8kg のダンベルがありました。イライラした時には強いパワーが発生します。パワーが発生して吐き出したい状況とパワーが必要なダンベルの条件が一致しました。その後イライラした時にはダンベルで筋トレをするようになりました。ドアを蹴るのはやめてダンベルを持ち上げます。ダンベルを使った筋トレでストレスを吐き出すようになり、ストレスコントロールがうまくできるようになりました。体格が良くなり、筋肉がついたせいか風邪もひきにくくなりました。笑える話ですが、これはこれでおすすめです。吐き出し方を少し工夫すれば意外な利益をもたらします。あなたもイライラする気持ちになる時があるでしょう。その時は無理にイライラを抑えるのではなく吐き出しましょう。ただし吐き出し方を少し工夫しましょう。近所の人通りの少ない道に出て思い切り100メートルダッシュをしてみましょう。一瞬にして気持ちがすっきりするはずです。 もちろん100メートルダッシュが苦手な人はジョギングでも OK です。スイミングでもいいでしょう。筋トレのいい機会です。イライラはすぐ解決するものなのです。上手にイライラを吐き出す。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その17。勉強道具を統一すると勉強効率が向上する。学生時代、学校用と家庭用とで別々のシャープペンシル、消しゴム、ノートがありました。家で使うタイプと学校で使うタイプが別々だったので使い心地も違い違和感がありました。違和感があると気になり集中力を奪われてしまいます。学生にとってシャープペンシル、消しゴム、ノートは毎日使います。毎日使うものだからこそ少し変わるだけで気になります。ある日、違和感解消のため学校と家とで使うシャープペンシルと消しゴムを統一させました。これまで教科ごとに別々のタイプのノートを使っていましたが、すべて同じタイプのノートに変えました。同じタイプのものを選んだ理由は、環境を統一させたかったからです。すると、これまであったような違和感がなくなり、より勉強に集中できるようになりました。いつも使い慣れているので安心感があり、勉強の効率が上がりました。この頃から、統一の良さを知るようになります。何でもそうですが、慣れというのは受験で大きな力を発揮します。使い慣れたシャープペンシル、消しゴム、ノートなら、書いたり、消したり、メモを取ったりするときにスムーズになります。使い心地だけでなく、気持ちの面でも摩擦がなくなります。別々の道具を使っているなら、ぜひ、統一をお勧めします。道具を統一させる。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その18。わかると覚えるは意味が全然違うことに気づく。わかると覚えるはなんとなく意味が似ている言葉です。わかりました。覚えました。よく耳にする言葉ですね。先生たちもあまりに基本的なことすぎるのか、きちんと説明してくれない場合が多い。本腰を入れて受験勉強をするなら、この意味の区別をきちんと理解して整理しておくことが必要です。わかると覚えるの意味をきちんと把握すれば、受験勉強がやりやすくなります。突然ですが、この違いをきちんと説明できるでしょうか。どちらも頭を使うことには変わらないので、大体同じ意味だと思っている人がいるようです。確かに頭を使うという点では同じですが、実のところ意味は全く異なります。簡単に説明すれば次のようになります。わかるイコール筋道が理解できること。覚えるイコール記憶すること。まず理解するとは筋道が理解できることを言います。わかる時の特徴は面白くて期待や喜びで嬉しくなり落ち着かないことです。意味がわかって理解できると勉強が面白くなります。なるほどそういうことなのかとうなずく場面があればわかったという瞬間です。そうかなるほどとうなずいた瞬間があれば理解ができている証拠です。不思議なことにその瞬間同時に覚えることもできています。わかるためには筋道を理解する必要があります。筋道を理解するからこそ一度理解できると忘れにくくなります。一方で覚えるとは記憶することを言います。覚える作業は面白みがなくワクワクもなく飽きやすいのが特徴です。覚える対象に意味はありません。うなずく場面はありません。 HAT という英単語の意味は帽子だということに大きな理由はありません。ただそうなのです。厳密には理由はありますが、深く追求すると話が膨らみすぎるのでそのまま覚えます。覚えることは前後関係も意味もないため覚えやすく忘れにくいです。歴史の教科書を読んで流れをつかむのはわかるです。しかし登場人物の名前や年号を頭に叩き込むのは覚えるです。植物の光合成の仕組みを理解するのはわかるです。しかし光合成の中で登場するミトコンドリア、葉緑素、 DNA などの役割を頭に叩き込むのは覚えるです。このように勉強にはわかると覚えるがあるのです。わかると覚えるの意味をはっきり区別する。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その19。勉強は小中大ではなく大中小で進める。受験生の中には小中大で勉強を進める人がいます。細かいことから覚えて後から全体をつかむというやり方です。例えば歴史の勉強をするときに年号、登場人物、戦争、建造物の名称などから正確に覚えようとします。これはお勧めできません。小さな項目の方が絶対数は多い。小項目を覚えるのは後回しで結構です。時間がかかる上に覚えにくく忘れやすいからです。星の数ほどの小項目から勉強を始めるのは挫折しやすくなります。最初にしなければならないのは全体の把握からです。勉強をするときの王道は大中小です。大きな項目だけを拾って全体像をつかみます。全体が理解できてだんだん小さなことへと焦点を合わせていきます。大きな項目の方が絶対数は少ない。あまり時間がかからない上に覚えやすく忘れにくいからです。勉強は全体を把握することから始めます。まずこれに気づくことです。本を読むときもそうです。書店で本を吟味するとき200ページ以上ものページを見て全ての文字を拾うのは大変に時間がかかります。そういうときには目次から見ればいい。 目次で大きな項目を見ればその本に書いてあることがおおむね理解できるようになります。一目で本全体がわかるはずです。そのことを受験時代にはできるだけ早く気づいてほしい。時間や労力の無駄をなくすためです。早く気づける人ほど限られた時間や労力を有効に活用できスムーズに勉強が進むようになります。大きな項目から勉強を始め、次第に小さな項目へと移行する。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その20、受験期は自分らしい勉強法に気づく時期。私が本腰を入れて受験勉強を始めたのは高校1年の冬からでした。それまでは勉強らしい勉強をしたことがなく、初めは手探りの状態でした。勉強そのものに慣れていないため効率が悪いものも多く、まずそこから改善しなければいけないと気づきました。勉強法が悪いとザルで水をすくうようなものです。覚えては忘れ、忘れては覚えるという繰り返しになり、効率が悪い。その後勉強法のマニアになりました。学校の帰りにはいつも書店に立ち寄って勉強法なる本を見ては、これは使えそうだという方法を探りました。毎日立ち寄っていたので書店の人には顔を覚えられていたと思います。様々な本の様々な著者が勧める勉強法は多種多様でした。合格体験記もかなり目を通しましたが、合格者ごとに勉強法も十人十色でした。驚くべきことに、中には正反対のことが書かれているものもありました。勉強は夜の方がいいと書かれているものもあれば、勉強は朝の方がいいと書かれているものもあります。ノートをきれいに取ろうと書いているものもあれば、ノートは取らず先生の話に集中すると書かれているものもあります。そういう内容を読んでいると途中から頭がおかしくなります。どれを信じていいのかわからなくなります。右往左往していた時気づきました。どれがベストの勉強法であるかは人それぞれである。つまりやはり自分に合った勉強法は自分で見つけるしかありません。著者が勧める勉強法は確かに著者には良い勉強法なのでしょう。しかし必ずしも万人に通用するものとは限りません。これに気づけただけでも大きな収穫でした。人それぞれに合う勉強法は異なることに気づいた私は、早速片っ端から試していきました。試してみなければ合っているかどうかわからない。大切なことはまず試してみることです。素直にまず試す。ダメなら不採用、うまくいけば採用です。うまくいったものはもっと効果を伸ばすことができないか、さらに試行錯誤します。自分らしい勉強法を確立していきます。もちろん見つけるまでの作業は大変ですが、見つけることさえできれば勉強ははかどるようになります。そこで見つけることができた自分らしい勉強法は、受験期に限らず社会に出てからも十分通用します。もし受験期に自分らしい勉強法を確立できていなければ、もうチャンスはありません。受験ほどストイックになって勉強する時期だからこそ、勉強法を試しやすいです。個性を見つけられる時期です。私が今取り入れている勉強法のほとんどもやはり受験時代に培ったものです。膨大な勉強をしなければならない状況に置かれるからこそ、知恵も働きます。効果があるものとそうでないものがよくわかります。受験期は自分らしい勉強法に気づく時期なのです。自分に合った勉強法に気づく。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その21、どんなに間違っても命まで取られるわけではない。社会で仕事をしていると些細なことが命に関わる場面が数多く登場します。ぼーっとしていると赤信号なのに横断歩道を渡ってしまい、車に轢かれそうになります。自動車でハンドル操作を誤れば事故を起こしてしまい、人をはねてしまうばかりか自分の命を落とすこともあります。電車の運転手が操作を間違えれば脱線事故を起こしてしまうでしょう。医者が手術中に間違っては患者の命を奪いかねません。これは全て事実です。一つの間違いが命に関わるのは大変恐ろしいことです。それもほんの些細な間違いでもアウトです。それに比べれば受験なんて大した話ではありません。どんなに間違っても命まで取られるわけではない。0点を100回取っても別に死ぬわけではありません。難しく考える必要はない。にもかかわらず受験にビクビクする人がいます。間違うのが怖い、悪い点を取るのが怖い、勉強は難しいな。かわいい悩みです。間違いを恐れず全力でぶつかってください。間違ったところは反省して次から正解するようになればいい。それだけのことです。大げさに考えすぎです。命に関係しませんから、そもそも間違いを恐れる必要もないのです。間違いを恐れないようにする。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その22、大好きな部活なら勉強のために無理に辞める必要はない。むしろ辞めない方がいい。受験に専念したい、部活は辞めた方がいいだろうか。受験生の間ではよく話題になる話です。普通に考えれば勉強に集中する時期ですから、部活を辞めて勉強に専念する方がいいと思います。異を唱える人も少ないはず。部活には時間も取られますし、勉強に専念している人より不利になるように思えます。しかしここを見落としやすいです。実は部活を辞めない方が受験はうまくいきます。 もちろん義務的で、いやいや、やっている部活ならすぐやめた方がいいでしょう。好きでもない部活をやっていてもストレスがたまるだけです。勉強でも部活でもストレスがたまるのでは、両方とも崩壊するのは時間の問題です。しかし、部活が楽しくて続けたければ、勉強のために無理してやめる必要はありません。ぜひそのまま続けましょう。実は勉強と部活は相性がいい。勉強をしてストレスがたまり、たまったストレスを部活で発散させます。部活でストレスを発散させるからこそ、勉強にも集中できるようになります。ストレスをためると吐き出すというバランスが取れ、充実した受験生活を送ることができるようになります。むしろ勉強ばかりの人の方が大変になります。ストレス発散のはけ口がないため、勉強の効率が下がってしまいます。一度しかない高校生活です。どちらかと言わず、どちらもでいい。勉強と部活の両方のバランスが取れ、充実するのです。楽しい部活なら、勉強のために無理をしてやめるのはやめる。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その23。勉強以外のもう一つの課題。いかにストレスを吐き出すか。受験期にはつい勉強のことばかりを考えてしまいがちです。勉強ばかりの毎日であることは確かですが、現実はそうはうまくいきません。風船は空気を入れ続ければ、いずれパンと破裂してしまいます。人も同じです。人間はストレスをため続ければ、いずれ崩壊してしまいます。発狂しそうになったり、燃え尽き症候群になりそうになったりします。そこで、受験期には勉強以外のもう一つ大切な課題に気づきます。いかにストレスを吐き出すかという課題です。勉強と同じくらい、あるいはそれ以上に大切な課題です。ストレスをうまく吐き出さないと、長期にわたる受験を乗り越えるのは難しいからです。もしすでに部活をやっているなら、その部活はぜひ続けましょう。楽しくて充実した部活なら、自然とストレス発散になるからです。足し算の後引き算になり、ちょうどいい具合になります。しかし問題なのは、最初から部活動に所属していない人です。部活がない人はどうストレス発散をすればいいのでしょうか。遊びを見つければいい。サッカーでも、ジョギングでも、旅行でも、体を動かすことができれば何でも OK です。女性ならお風呂に2時間くらい使ったり、エステティックサロンに通ったりでもいいでしょう。美容院では頭皮のマッサージをしてくれるところがありますから、利用するのも名案です。遊びはお堅い受験期の潤滑油。ストレス発散になるような遊びがあるから、大変な受験が乗り越えられるのです。部活に所属していないなら、代わりになる遊びを見つける。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その24。他の受験生より有利になるのは、睡眠時間を削った時ではなく、増やした時。受験は競争です。成績を上げるためには、やはり勉強の絶対量を増やすことです。他の受験生より長く勉強する。他の受験生よりたくさん勉強する。まずは、これが基本ですね。競争ですから、他の人よりいかに多くの勉強時間を費やすかに気を使ってしまいます。そう思えば思うほど、なぜか時間は短く感じられるようになります。24時間なんてあっという間。勉強が足りない。もっと時間があればいいのに。なかなか勉強が思うように進まなくて悩み、時間がもっとありさえすれば勉強はうまくいくだろうと思います。そういう時、ほとんどの受験生が陥るパターンがあります。睡眠時間を削ってしまいます。寝る時間を減らして勉強の時間に回せば、確かに起きている時間は長くなります。多くの受験生は、たくさん寝ることイコール悪と勘違いしてしまい、どんどん睡眠不足になります。一昔前には、四等娯楽という言葉もありました。4時間しか寝ないで勉強すれば合格し、5時間も寝た人は不合格になる意味です。バカバカしいことです。睡眠時間を恐れてはいけません。成績を上げたければ、むしろたっぷり睡眠時間を取ります。なぜ勉強に集中力が出ないのかというと、睡眠不足だからです。人間ですから、眠い時にはやる気も集中力も根気も出るはずがありません。そうなって当然です。にもかかわらず、勉強時間を増やすために睡眠時間を削ってしまえば、余計に気力が発揮できなくなります。勉強スピードも効率も下がって悪循環になります。たっぷり寝るからこそ気力が発揮されます。他の受験生と差をつけたければ、睡眠時間を削るのではなく、むしろ増やしましょう。たっぷり睡眠時間を取ることで得られるやる気、集中力、根気などの気力で差をつけます。睡眠によって勉強に必要な気力が充電されるのです。勉強の効率を上げたければ、むしろ睡眠時間を増やす。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その25。言い訳をする人は成長できない。言い訳をやめない限り、成績は絶対に向上しない。たまたま苦手な問題が出題された。勉強の時間が少なかった。当日、調子が悪かった。帰ってきたテストの結果を見て言い訳をする人がいます。なかなかうまくいかない理由は、自分以外になすりつけようとする行為です。成績の悪い人には言い訳をするという共通点があります。自分の悪い状況をうまい言い訳で合理化させてしまいます。言い訳をする人で成績のいい人はいません。 また言い訳をし続けている限り成績が良くなることも絶対ありません。そうは言っても悪い条件があれば仕方ないだろう。ほらほら、いけません。その言い訳をしている限りあなたが成長できませんし成績も上がりません。勉強は言い訳をやめるところから始まります。何か解決法があるはずだ。自分なりに反省点を見出すことです。希望を持って試行錯誤して改善策を打ち立てます。出題された問題が悪いという言い訳をやめましょう。自分の理解や知識に足りない点があったから間違えたと素直に反省します。勉強する時間がなかったという言い訳もやめましょう。たとえ時間がない状況でも時間を作る工夫をしましょう。言い訳をすれば自然に時間が増えることはありません。そういう言い訳をしているから余計に時間がなくなります。テスト当日、たまたま体調が悪い日だったというのも言い訳です。原因なしに急に体調が悪くなることはありません。体調が悪くなるような何かをしていたはずです。テスト前は風邪をひかないように注意するのは当然です。テスト当日にお腹を壊さないよう特別な朝食ではなく普段通りの朝食を食べていればいい。受験では言い訳ほど無駄なことはありません。どんなに言い訳しても点数が上がることはありません。むしろ下がる一方です。早くそれに気づくことです。あらゆる結果には原因があります。言い訳したい気持ちをぐっとこらえて原因を見つけて改善です。それができたとき本当の意味であなたが成長します。改善された勉強態度によって自然と学力も上がるはずです。あらゆる言い訳をやめる。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その26。勉強が苦手な人の部屋3つの共通点。学生時代は様々な友人の部屋に遊びに行きました。友人の中には成績のいい人もいましたし、逆に悪い人もいました。田舎の小さな学校なので生徒同士あまり壁がなく、みんなが分け隔てなく交流していました。友人の家に遊びに行って、まず拝見するのはやはり友人の部屋ですね。様々な友人の家に遊びに行き、様々な部屋を見せてもらいました。私は友人の部屋を見るのが好きでした。他人の部屋を見るというのはなぜかドキドキしませんか？秘密をこっそり教えてもらっているようで、友人と遊ぶより部屋を見る方が楽しみでした。部屋を見ればその人がどういう性格でどういう生活をしているのかよくわかります。同じ人間なのに人によって部屋の様子は全然違います。部屋といっても千差万別です。こんなにも部屋の光景が違うかといつも驚きと感動がありました。たくさんの友人の部屋を見せてもらった結果、ある日ふと気づいたことがあります。成績のいい人と悪い人の部屋の共通点を発見しました。成績が悪い人の部屋には3つの共通点がありました。1、漫画、雑誌。2、ゲーム機。3、部屋の雰囲気が悪い。まず、第1の共通点は漫画と雑誌です。必ず置いてあります。家、出しっぱなしという方が適切かもしれません。成績が悪い人には十中八九と言っていいほど漫画や雑誌が部屋に散らばっていました。その散らばっている様子からついさっきまで漫画を読んでいましたというのがよくわかるほどでした。人気漫画の全巻が揃っている人さえいました。第二の共通点はゲーム機です。部屋の中央にドンと置かれているのが印象的です。部屋に入ってテレビとゲーム機のスイッチを入れればすぐ始められるようにスタンバイされています。そのいつでもゲームができる状態を見ていつもゲームばかりしているんだなとわかります。第三の共通点は部屋の雰囲気が悪いことです。雰囲気が悪くなる原因は様々です。日当たりが悪くて部屋が暗い。飲みかけの缶ジュースが置いてある。掃除がされていなくて埃っぽい。布団は敷いたまま。パジャマが脱ぎ捨てられている。布団を何ヶ月も洗っていないためか部屋に入った瞬間に汗の匂いがする部屋もありました。さすがに気持ちが悪くなってしまったこともありました。どんよりした空気が流れ、とにかく雰囲気が悪いです。自然と気持ちが下がってしまう部屋でした。さすが勉強しない人の部屋だけのことはあると感心したものでした。漫画、雑誌、ゲーム機、部屋の雰囲気といい、勉強がしたい気持ちにはなれない部屋でした。勉強の妨げになるようなものは部屋に置かないようにする。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その27。勉強ができる人の部屋、3つの共通点。学生時代には様々な友人の部屋を見せてもらいました。その中で成績がいい人の部屋には3つの共通点があることを発見しました。1、教科書や参考書が並んだ本棚。2、カレンダー。3、標語。まず、第1の共通点は教科書や参考書が並んだ本棚です。必ず目にする光景でした。学校で使う教科書や参考書だけでなく、塾で使っている教材や通信教育の教材などがずらりと本棚に並べられているものでした。その本棚を見れば日頃からよく勉強しているんだなと見てすぐわかります。手の届く範囲に教科書が置かれているのでいつも勉強しているんだな。さっきまで勉強していたのかなと思わせるほどです。 どれだけ日頃から勉強しているのか、その本棚を見ているだけで伝わってきます。第二の共通点は、カレンダーです。カレンダーの種類は様々ですが、とにかく勉強ができる人の部屋に置いてあるお決まりのアイテムでした。勉強スケジュールが書き込まれていたり、模擬試験や受験日の日程が書き込んであったりしていました。おそらく勉強の計画を立てるためにカレンダーを活用していたのでしょう。丸印や色が塗られてあり、時間管理のうまさが伺えました。第3の共通点は標語です。これが一番驚いたものでした。人間は時間が経てばだれるようになっています。楽な方へと心が傾いてしまい、初めは真面目にやっていたこともサボり始めてしまいます。その傾きかけた心を立て直すために、やる気が出るような標語を書いた紙を壁に貼っている人が多かったです。飽くなき挑戦。絶対に合格。自分に負けない。友人はあまり標語は気にしないで、と恥ずかしがっていましたが、私はとても印象的でした。その人の心の様子や目指している目標がなんとなく伝わってきます。不思議なことに、成績がいい人の部屋にいると、なぜか澄み切った気持ちになり、自然と勉強がしたくなります。そういう気持ちにさせてくれる部屋の環境が整っていました。さて、あなたの部屋はどうですか？客観的に自分の部屋を見てみましょう。なかなか勉強がはかどらないのは、あなたが悪いのではなく、部屋の状態が悪いのかもしれません。勉強の妨げになるようなものが置いてあれば、当然勉強に集中できないのも無理はありません。勉強がしにくい部屋なら、勉強がしたくなるように模様替えです。今からでも間に合います。部屋はあなたの意思で変えることができます。いつもいる場所だからこそ、心理的には大きな影響を及ぼすのです。自然と勉強したくなるような部屋にする。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その28。10代は皆革命家。理想は高く持て。受験時代は将来の理想は高く持つ時期です。今考えられる最高の理想を思い描いてください。お金持ちになりたい。もっと人気者になりたい。有名国立大学に受かってモテモテになる。大学に入り学問を極めて有名な学者になる。そのくらい理想は高くていい。その理想は口に出して親や友人に伝えましょう。恥ずかしければ心の中で思い描くだけでもいいでしょう。とにかく高い理想を持つことが重要です。もっと高くても構いません。政治家になり革命を起こしてやる。この世からあらゆる差別と偏見をなくしたい。世界を変える開発や発見をしてノーベル賞を受賞する。そのくらい高くてちょうどいい。全く恥ずかしいことではありません。なぜ理想を高くするのかというと、勉強へのやる気が出るからです。適当な勉強で適当な人生を歩もうというような低い理想だと気を抜いてしまいます。その状態ではエンジンはかかりません。エンジンをかけるには気合が必要です。理想を高くすることでエンジンをヒートアップさせます。あなたの理想が高いからこそ、勉強をやってやろうじゃないかとやる気が出てきます。10代はみんな革命家です。最も可能性にあふれる時期です。大人から見れば若者が高い理想を持っていると安心します。将来は有望な人材が育っていく。まだまだこの国は捨てたもんじゃないと思うのです。高い理想を持って勉強へのやる気に変える。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その29。寝る直前に考えていたことは夢に出てきやすくなる。寝る直前に父に叱られたことがありました。すると夢の中で父から叱られる続きを見てしまうことがありました。寝る直前に好きな人のことを考えていたことがあります。すると夢の中に好きな人が出てきて、一緒にデートをしている夢を見たことがありました。次の日仕事で失敗したらどうしようかと考えていたことがあります。すると仕事中に失敗している夢を見てしまったことがありました。不思議な出来事ですが、おそらくあなたも何度か経験があるのではないでしょうか。しかもなぜかそうした夢の出来事は覚えています。次のような法則をご存知ですか？寝る前に暗記したものは覚えやすくなる。日中に暗記するより寝る直前に暗記した方が記憶に残りやすくなります。これは科学的に証明されている事実です。睡眠中、脳の活動は一切停止しているわけではありません。情報の仕分け作業を行っています。日中にインプットした情報のうち、整理しながら重要だと判別した情報は長期記憶へと移動させる仕事を行っています。私たちが寝ている間に見えている夢は、短期記憶を整理した時に見る内容です。情報を仕分けたり整理したりしているので、夢は尻滅裂です。部屋を掃除している最中、部屋はめちゃくちゃの状態になるのと同じです。きれいに整う前には一度散らかります。さて、ここまでお話しすれば、なぜ寝る前に暗記すると忘れにくいのかお分かりですね。寝ている間は外部からの情報が一切入ってこないからです。外部からの刺激がないため、脳は情報を仕分けやすくなります。寝る直前に覚えたことを長期記憶へと移動させやすくなります。暗記をするなら寝る直前に覚えるようにしましょう。寝る直前にした勉強の続きが夢に出てくるようになれば OK です。覚えたいことは寝る直前に暗記する。 受験時代に経験しておきたい30の気づき。その30。どんなに他人の助けがあっても最後に勉強するのは自分。図書館は勉強するのに絶好の環境です。しんと静まり返っていて、室内は勉強一色という雰囲気に包まれています。図書館にいるだけで頭が良くなったような気がするから不思議です。気の利いた図書館ならエアコンが効いています。暑くも寒くもありません。まさに勉強するのに最適の環境です。しかしその居心地の良さに負けて眠ってしまっては意味がありません。図書館は勉強できる環境を提供しているだけであって、そこで勉強するのはあなたです。両親はあなたの通う塾や予備校に多額のお金を払ってくれることでしょう。大切な子供ですから、親なりに子供の受験を助けたいと思います。しかしどんなにいい塾や予備校があっても、そこに通って教室で勉強するのはあなたです。塾をサボったり授業中に居眠りしたりでは意味がありません。わかりやすくて楽しい授業をしてくれる教師がいます。例えば世界一優れた講師から授業を受けられる機会に恵まれたとします。ユーモアがあふれ、専門知識が豊富で、わかりやすく噛み砕いて説明をしてくれます。そんな教師がいても、その授業内容を最後に頭に叩き込むのはあなたです。あなたが勉強しようという気持ちがなければ、どんなに優れた教師も意味がありません。仲のいい友人がいます。仲のいい友人と一緒に勉強会を開けば楽しく勉強ができるでしょう。わからないところも教え合えます。明るく楽しく勉強ができますね。しかし勉強会を開いても、勉強とは関係のない雑談で終わっては単なる時間の無駄遣いです。勉強会を開いても勉強しないと意味がない。世の中には良質の参考書がたくさんあります。何年も前に出版され、未だに売れ続けている参考書は良書に違いありません。時代の変化に合わせて改善が繰り返されています。専門家が多くの労力と時間を使って書いてチェックしています。しかしどんなに分かりやすい参考書を買ったとしても、それを使って勉強するのはあなたです。あなたが勉強するからこそ、参考書の分かりやすい解説が生きてきます。あなたにプラスになる条件、人、物などたくさんあります。しかしどんなに両親がお金を出し、講師に恵まれ、素晴らしい参考書があっても、最後に知識を叩き込む場所は頭の中です。他人はその直前まで協力はできますが、最後に勉強するのはあなたです。この当たり前の事実に気づくことです。頼りになるものはたくさんあります。しかし最後の頼りは自分ということです。勉強しようとする行動力がものを言うのです。自分を頼りにする。受験時代に経験しておきたい30の気づき。まとめ。その1。受験勉強を通して自分のボキャブラリーを増やす。その2。短く髪を切りすぎたら勉強に集中できるチャンスに変える。その3。コツコツ積み重ねる勉強をする。その4。脳の無限の力に気づく。その5。波を描きながら右肩に上がることを知る。その6。勉強が自由にできることにとびきり感謝する。その7。教科書や参考書には折り目をつけて勉強しやすい状態を作る。その8。受験時代にはおしゃれを忘れる。その9。受験とはもぐらたたきゲームなのだと気づく。その10。協力が得られるまで一生懸命になる。その11。勉強の手加減を勉強する。その12。才能のせいにして勉強から逃げないようにする。その13。買った参考書はすぐ使い始める。その14。世界一の立派な参考書へと仕上げる。その15。目を背けたくなる罰印こそ直視する。その16。上手にイライラを吐き出す。その17。道具を統一させる。その18。わかると覚えるの意味をはっきり区別する。その19。大きな項目から勉強を始め、次第に小さな項目へと移行する。その20。自分に合った勉強法に気づく。その21。間違いを恐れないようにする。その22。楽しい部活なら勉強のために無理をして辞めるのは辞める。その23。部活に所属していないなら代わりになる遊びを見つける。その24。勉強の効率を上げたければむしろ睡眠時間を増やす。その25。あらゆる言い訳をやめる。その26。勉強の妨げになるようなものは部屋に置かないようにする。その27。自然と勉強したくなるような部屋にする。その28。高い理想を持って勉強へのやる気に変える。その29。覚えたいことは寝る直前に暗記する。その30。自分を頼りにする。